はい、こんにちは、大竹誠です。今日は9月13日火曜日。今日のパートナーは、
こんにちは、小島慶子です。
はい、私の横には、
こんにちは、文化放送アナウンサー砂山慶太郎です。
そして火曜日はこの方もご一緒です。
はい、武田砂鉄です。よろしくお願いします。
はい、お願いします。
お願いします。
気温は 30.2 度。でもなんかもう 30.2 度なんだけど、玄関出た時にもわっとするようなのはなくなってきたね。
日差しがね、もうちょっとこう斜めから来てる感じがしてね、夏とは違いますよね。
はいはい、小島さんはでもまだ結構夏っぽい感じ で、
私ね、全然、でも今日あの2枚重ねですね、ワンピースの、今まではね、あの1枚でしたけど、2枚でも歩けるようになりましたね。
はい、肩は出てますけど、
肩は出てるけど2枚着てるっていうね。
はい、はい、私のあれ、
あ、もうやりました。
やったよね。ちょっとあの、私ぼーっとしておりました。やることがたくさんあってですね。ね、始まる前はいつもゴタゴタするね。
そうですね。
なかなかあの決まらないことが多くてですね。小島さんはどっかのなんか現代アートを見てきたみたいな話をしてませんでしたか？
あ、そうなんですよ。なんか今ね、東京 の、あの六本木にある国立新美術館というところで、EU ファン展っていうのをやっててですね、あの、まあ、あの韓国の現代アートの有名な方で、まあ、あの日本ともものすごくゆかりの深い方で、直島に美術館もあるんですけど、その方のなんか作品をあのかなりの数集めた展覧会がやってて、でなんか私前からその方の作品あの見てみたいなと思ってたんで行ってきて、まあ、現代アートなんでね。
現代アートでしょ。
はい、だからあ、これが何々してるシーンだなみたいにこうパッと見てわかるじゃないのでね。
現代アート難しいね。
すごいざっくりした言い方ですよね。現代アートでしょっていうね。
だってどこまでの範囲かよくわからないんだけど、
現代アートって範囲ってあるんですかね。
あるんじゃない、きっと詳しい人には。でもまあ例えばさ、全然こう私も詳しくないから行くと、あ、石があるな、石に光が当たってるな、これなんだろう、どういう意味とかつい考えちゃうんですけど、できっと作った人にはいろんなね、あの思いがね、イーさんにもあると、リーさんにもあると思うんですけど、もうでもそういうあんまり私も物事考えすぎちゃうタイプだから、考えずに見て、あ、なんか気持ちいいとか、これなんか見てて心地いいとか、そういうことでいいんじゃないかしらと思って、なんか途中からすごくね、こう気持ちが解放されて、これ好き、これよくわかんない、あ、これなんかすごい気持ちいい、なんで気持ちいいんだろうとかっていう、感じるっていうことだけで時間を過ごせたので、楽しかったですね。すごく素敵な作品も多くって。
あ、そうですか。
はい、石とね、光だけとか、あるいはこう点とか線が書いてあるだけっていう絵なんですけど、でもやっぱり心地いいものとそんなに響かないものがあったりして、
みたいな中でなんか印象的なやつありました？こうなんか これはなんか気持ちよかったなみたいなもの。
なんかね、あの、リウファンさん、あのリウファンさんの作品ってなんかこう、丸っこい石と、がよくあの、オブジェだとね使われてるんですけど、その石、こんな可愛い、こんな素敵な丸っこい感じの石、どこで見つけたんだろうなみたいなね、その石が欲しくなる感じっていうのはあったのと、あとその、まあ、描いた作品、キャンバスにアクリルとかで描いてるこうシリーズではこう線がこう、あの、ただ縦線が描いてあるだけなんだけど、なんかそのリズムがとっても心地いいものとか、あのグラデーションがなんかとってもずっと見ていたようなものなんかもあってですね、シンプルだけどとってもこう、あの、私は好きでしたね、リュウファンさんの作品は。
うちの鬼太郎が、石集めるのが好きで、それである時に手のひらに塗るぐらいの白い石を持ってきて、俺の前でものすごい自慢するんですよ。
いいのある。
どうだ大竹、どうだこれ、すごいだろう。まああの、なんか気持ちよさそうな石では、あるんですけど、その鬼太郎さんの言うところのすごいだろうっていうところが俺にはちょっと理解できなかったんですけどね。
そうよね、そういうのってある。だってほら、あのさ、昔からお庭に石置くのだってね、いろんなとこからこう名石と言われるものを拾ってくるわけじゃない。
あ、そうだね、
あれだってさ、なんか見る人によってはただの石じゃんってだけど、ある人が見たら、うわ素晴らしいってなるわけだから、面白いよね。
石でも松でもね、
うん、そうね、う
ん、先週自分でやってる TBS のラジオでゲスト来てくださったのが宮田珠樹さんっていうエッセイストで、はいはい、うん、その人いい感じの石ころを拾いにっていう本を出してるんですね、
うんうんうん、
でそれ僕が編集実は担当してたんですよ、このライターやる前に、その人だから、まあ、いい感じの石ころを拾うっていう、うんうん、まさにそのタイトルのまんまのタイトルで、うんうん、僕はその宮田さんと一緒に全国各地、うん、いろんな海岸に行って、うん、ただ石ころを拾うっていう旅をしてたんですよ、
う
ん、
楽しそう。
それも互いにいろいろ海岸にある石をこう見て、うん、なんかこれいい感じだよねっていうのだけを集めて、うん、で 2,3 時間拾って、その後ファミレスとかに行って、うん、テーブルに並べて、うん、これいい感じだよねって言うんですけどだけど別にそうっすかねみたいな、こっちはいい感じだと思うんだけど、うん、であっちはあっちでいい感じだと思ってると、
うん、
でそれでそうっすかねとかって言ってるうちにこう、うん、ファミレスで料理が出てくるから、うん、片付けなきゃって言って終わるっていう旅をしてましたけどね、う
ん、別に理屈では説明しないでしょ、これはこれ、ね、こうだからいいんだとかじゃなくて、うん、よくないですか、
この感じとか言ってこう手にちょっとこう、うん、持ち上げてみて、うん、重さと丸みと、
うん
うん、でも石ころの世界ってやっぱりすごい、もうね、すごい、愛、うん、石っていう石専門の雑誌の編集部にも取材に行ったことがあるんですけど、うん、ああいう世界は本当にすごいですよね、うん、こう 石に水をかけて、うん、それがこう染みていく様を鑑賞するっていう水石っていうのがあるんですけど、う
ん、誰だっけ、うん、無能の人っていう漫画があって、
柘植義
晴かな、柘植義晴さんの、それで体拾ってきた石を売るっていう、うん、ダメな男の話が出てきて、女房になすめちゃくちゃなじられるっていう、こう無能の人っていうタイトルなんだけど、うん、まあでもそう、なんかこう自分でその石に、その人がなんか覚えてないけど名前をつけるんだよね、あ、なんとかっていうタイトルをつけてって、まあなんかこうあれだね、まあ、そのこと自体は分かんないけど、まあ、その人がいいなと思った石を拾ってきたんだろうね、うん、
そうです、だから、うん、石好きの人の中には本当にこうもらってきた石がいらなくなったら、うんうんうん、この拾ったところに戻しに行くっていう、
え
キャッチアンドリリースというか、もう
何それ、
まあ、だからその石ってかなり長い歴史を経てそこに来たわけじゃないですか、
う
ん
う
ん
う
ん
う
ん、川から削られて、うんうん、でようやく海にたどり着いて、うんうんうん、こうゴツゴツしたものが丸みだったと、でそこに置かれてて、それを持ってきていらなくなったらちょっと他のところに返すわけにいかないっていう、まあそこまでやってる人ってのはかなり少ないと思いますけど、あ、でもそういう世界らしいですよ、
面白いね、うん、なんかその、あのリユンファン店でも、いろんなのがあったんですけど、その丸いいい感じの石がですね、うん、大人がこうちょうど抱えられるぐらいの大きさの石が、
でけえね、
結構大きいんですけど、赤い座布団に座ってるっていうね、でそこに光が当たってるっていうだけのもあって、もう私それがなんか理由わかんないんだけど、もう可愛くって可愛くって、ずっとそばにしばらく立ってましたけど、
なんかあれだな、その芸術とか現代アートとかがちょっと離れてもなんか、まあ、鬼太郎じゃないけど、みんな小学生ぐらいの時にはなんか綺麗な石探してた。
探した。川に行くと必ず探したな。
ね、
うん。
親に見せたりして、それで、
うん。こう、なんか、うまく、谷川の流れで削られて丸っこくなった石だとか、
ね、
綺麗な、一生懸命ね、探してたよね。
つるつるのやつ、ずっと触ったりしてましたよね。
うんうん、そうだよね。探したよね、慶太郎くん。
そうそう。まあ、探してましたし、うちもまあ今、子供は11歳になって、なる学年なんで、はい、うん、もうさすがになくなりましたけど、うん、まあやっぱ 4,5 年前まで、うん、なんかよくわかんないですけど、うん、公園で持った石をこれを持って帰るんだって言って、うん、持って帰ってたよなっていう、うん、それがどんどん溜まっていって、うん、まあ今でもあるけど結局見向きも今してないよなっていうのを今思い出しながらちょっと聞いてました、う
ん、よく三浦淳さんがいろんなものにハマるじゃないですか、うん、あの人が、はいはい、でなんでハマったのかって聞くと、うん、グッときたとかって言うじゃないですか、うん、はい、でグッときたって、うん、特にこう言葉として解説しようとすると、うん、それ以上続かないじゃないですか、グッときたっていうだけだから、はいはい、うん、でも多分子供の頃ってそういう、うん、グッときたみたいな感覚ってすごく強かった、
う
ん、だから僕三浦さんってすごいなと思うんですよね、その60を超えてまだグッとくるっていう感性を持ってるから、でも、うんうん、自分たちが今石を手にしたら、うん、 なんか理由を求めちゃうじゃないですか、はい、なんでこれは自分が手に取ったんだろうかとか、うん、綺麗だから持って帰ろうとか、うん、なんか動物に似てるから持って帰ろうみたいな、うん、でも多分子供の頃はそうやってグッとく、うん、これグッときたんだよっていうので、うん、親に多分これグッときたって言っても親は、うん、なんであんたそんなの持ってんのっていう、だからそういうグッとくるっていう感性を取り戻すって大事なことなんじゃないか。
そのグッとくるっていう感性が世界共通でなんか共有されて、しかもなんかこう制度化されて今なお価値が保たれてるっていうのは金とかだよね、きっとね。金を見てグッときた人が多分古代世界中にいて、でそのグッとくる具合がこれグッとこないって言ったらあグッとくるわっていうふうにかなり共通していることが分かったので、それがね、あのまあ共通のこう、まあ、あの価値としてね、流通して
グッとくるよりも金になるっていうのが上回っちゃうじゃないですか、
ね、そうね、
まあ、だ金はそのまま金で石みたいにあるわけじゃないからね、うん、なんか金鉱みたいなあれだろ、中から
鉱脈がね、うん、まあ、あと工業利用ができたりとかいろんな付加価値があるけど、うん、
あとはあれだよな、まあ、その付加価値の分だけど、うん、金はどんな形にしてもなんかこう消えないわけだろ、うん、なんかだから余計付加価値の方が後で強くなった可能性もあるよね。
そうね、希少価値と付加価値と、う
ん、金箔ってあるじゃないですか、はい、いろんな食べ物の上に金箔、
は
い、先週金沢にちょっと旅行に来たんですけど、やたらと金箔、うん、ソフトクリームに金箔とか、うん、あれって誰かウェルカムな人いるのかなっていつも思う、ね、
あれはわからない俺、あれなんだ、
あれウェルカムな人って誰なんですかねっていつも
思う。私いつもあれ気になるのが、あの消化できないじゃない、
うん、そうかそうか、
うん、そうすると体の中を通過してさ、その金箔ってさ、うん、
消化できないですか、
消化できないじゃない、
だって形変わんない金箔、
そうかそうか、
それでそのまま排泄されて、うん、こう下水に行くわけじゃない、うんうんうん、そういつもなんかその貴重な、そのね、あの25メートルプール何杯分とかしかない、その貴重な金の資源を私の体を通過させて下水に流してしまっていいのだろうかといつも思ったり
するんですけど、じゃあある地域の下水をこうちゃんと調べればかなりの量の金が取れる可能性が、
埋蔵されてるかもしれない、
石川あたりだとすごいかもしれない、
まあ、そうか、あれ消化されないのか、
そうですね、消化吸収はされないよね、あれ。
そうするとちょっとお下品ですけど、出したものの中でキラリと光るってことが可能性としてはあるんですかね。
あるかもしれません。だからそれを多色する人とか、
ね、そっちの方に行ってしまいましたか。
いやいやいやいや。
いつもね、なんかあれはそのもったいないなと思う。
いやでもまあそれ、あれを大切にこう価値として認めるからこそ多分いろんな商売として成り立ち続けてるんだと思うんですけどね。
だからやっぱああいう金色でキラキラしたものを素敵っていう風に理由もなく素敵と思ってしまう機能に関してはですね、
そうか、
人類太古から変わらないなとか、
なるほど、
だってね、最初はなんか酒の中の金粉みたいのから始まったのかね、あれ。
あ、そうですか、
わかんない、あ
の、うん、飲んだり食べたりっていう、
なんかお酒の中にさ、なんか入ってたりしたしてじゃない？なんか
ありましたね。ああ、
その辺から始まったのかな。
どうなのかしらね。うん、でもなんかこう加賀百万石っぽいですよね、うん。金沢とかで金箔が出てくるとね。
最近一番よく聞くのは金箔ソフトクリームですよね。
うん、ソフトクリーム乗せがちですよね。
乗せがちですよね。
上に散らしてある。
どのタイミングで食べればいいのかがわからないですよね。
わからないですよね。
うん、俺もすごい昔、もう30、40年ぐらい前に、あのある金の会社のイベントで、うん、1000万円の金の塊があるわけね、そのそこには、
うん、金塊、
それをシティーボーイズで、皆さんこの金に触りましょうっていうイベントやったことあって、
うん、すごいイベントですよそれね、
ずいぶん昔ね、そんなすんごい人集まったんだよ、
あ、触りに来たんだ、
触るために、
そう、もうびっくりしちゃって、こんなに人金だから1000万円の金塊ってなんかこれ重たい、
どのくらいかな、ね、
どうだろうか、どのくらいかね、
ティッシュケースぐらいですか、
いやここまではこれはもうね、こんなにあったら重たくて持てない、
重たくて持てない、
そんなにもないのか、じゃあ肉まんぐらいですか、うん、
それよりかは大きい、
肉まんとティッシュの間ぐらい、
そうそうそう、うん、ああ、まあ、これこんなに大きかったらもう持てないくらい、
あ、でもじゃあそこまで大きくない、うん、それをもうみんなで、うん、
は
い、触りに来て、はい、次々と触って、はい次、はい次、はい次っていう風に、ま
あ、それやってイベント屋でやって、はい、それで何かもらえるかなと思ったら、うん、そのイベント屋さんから 有名な別の会社の有名な財布もらって帰ってきたのを覚えてますけどね。
うん、金沢のイベントではシティーボーイズは何をやってたんですか。
いらっしゃいって言ってた。
どうぞどうぞ。触れますよみたいなことだったのかな。
なんかやっぱり面白いわね、そういうのを見ると、うん、そういうのを見るとさ、なんか人はなぜこの金色に輝くものに群がってしまうのか、触ったら何かいいことがあると思ってしまうのかとかって、なんか面白くない？
なんでだってな、どっかのね、あのホテルでは金のお風呂作ったりしてるわけでしょ。
あ、
金のお風呂作ったり、うんうん、もうなんか金はなんかな、うん、まあ、石からだいぶ離れてきたけどな、最初のな。
でもどっかにそういうの研究してる人いそうよね、うん、なんで人間は他の鉱物を見てもここまで、うん、鉱物ってその何、鉱石とかね、鉱物を見てもここまで上がらないのに、金を見るとなぜこんなにみんなときめいてしまうのかっていうのを解明してほしいわ。
前でもな、いろんな国、前はあの金本位制みたいな国のシステムで、金と貨幣価値があのなんていうの、連動してるみたいなシステム、うん、日本もそうだったよね、うん、やめちゃったらしいけどね、まあそんなのもあったら、からどんどん金の今だってあれだよな、まあちょっとあんま話が品がなくなるよね、金集めてる人とかね、なんかこうたくさんいるよね、
う
ん、
そうですね、
まあ、価値は変わらないからなんつって、
うん、金閣寺とか、うんうん、若干これやりすぎじゃないかなっていうぐらい金じゃないですか。
金閣寺、はい、
でまあ、銀閣寺ってまあ、うんうん、割とこう抑えめというか、うん、ね、うん、だから金閣寺行くと、うん、いつもやりすぎじゃないかなって思うんですけど、別に、ね、うん、誰に伝えるでもなく、うん、まあ、それに圧倒される方もたくさんいらっしゃる、
ちょっとわかります
でしょうから、うん、なんかもうちょっと金の引き算としての金はないのかなって思いますよね。
なんでフルまでやっちゃったかなってちょっと思ったりします。
あれだって本当120杯いきましたっていう感じが若干ありますよね、うん、85ぐらいに抑えられないのかなって、うん、誰に言うでもなく思うんですけど ね、
ね、まあでも不思議ですよね、うん、いろんな古代文明で墓掘ればね、金が出てきたりして、うん、装飾品の
確かに、うん、
金歯と銀歯だと、うん、なんか
歯にかぶせるやつ、
うんうん、昔歯金キラ金だったよね、みんなね、なんか銀キラ銀か金キラ金だったりしてた、
最近あまり金歯って、
うん、あんまり見ないですね、
最近白いやつが、
セラミック、
セラミック、
うん、進歩してきたからね、
うん、昔は金の方がすごかったんでしょ、だって
金、銀歯より金歯の方が高いってことなんですか。
高 高いですよ。
あ、それは 強度とかも含めて、
うん、金歯の人見ないな、うん、確かに最近
見ないね、
見ないね、
うん、
リスナーで金歯の人いるかしら。
いや今もう
どうかしら、
お年の方でも
ちょっと今皆さん鏡で口の中見てみて、意外とあるかもよ、埋蔵菌が口の中に。
まあ、適度に柔らかいから、うん、歯には優しいんですよね。
あ、そうなのか。
セラミックとかだと、うん、本来の歯をこう上の歯とかこう痛めてしまう、硬すぎて、でも、うん、金歯とかの方がちょっと柔らかいんで、うん、歯を痛めないみたいなのを聞いたことはありますけどね。
確かにそうなんだね、うん、
でもそれゆえに多分隙間に入って、うん、その埋めたものと歯の間に虫歯になりやすいっていうことなのかね、分かんない。セラミックこの間入れた時にもうこれは銀歯と違って間にはあの隙間はできませんからっていうのをすごく熱弁されましたけどね、
確かに銀歯でもちょっと摩耗してね、摩耗して隙間ができ
てどうしても中に入っちゃうっていうことを聞きましたけど、まあ、それは、うんうん、まあ、両方言い分あるんですけどね。
今の歯医者さん言ってもね、なんか選択肢の中に銀歯って入ってたっけ。
いや、銀かセラミックでしたね。
ですよね、うん、金歯
金どうですかって言われたことはないです
よ、ないよね。
今の子たちはどうなんだろう、昔俺たちの時代も虫歯ばっかしだったけどさ、
うん、
今の子なんてもう歯磨きとかさ、うん、なんかもう徹底してんじゃないの。
今歯医者さんが割と虫歯にさせないっていうね、うん、あのことでチェックアップに来てくださいってね、
うん、子供たちなんかもう歯磨き方すごいんじゃない今、うん、ちゃんとやってるんですかね。
あとこうフッ素コートで1年に1回定期点検したりとかね、うん、割とそういうのが、
うんうん、そんなことしてんの。
そうそう、今は虫歯になったら行く場所じゃなくて、うん、虫歯にならないために行く場所になりつつあるんですよね、うん、歯医者さんってね、
う
ん
う
ん、
そういうふうにこう、はい、変換してるんですね。
そう、
やり方を、
やり方、うん、なんでリスナーで歯医者さんの方でうち金歯売ってますって方いたらね、ぜひ教えていただきたいですよね。どうなのかしら今、
そんな変換が行われてたのか知らなかったね。もう教会ね、もう本当 毎日歯磨かなくちゃいけないからな。
そうね。え、大竹さん、ちゃんと磨い、今大事だって言われて、口腔、うん、何、口の中の健康が、全身の健康とかね、うん、その、まあ、年取ってからのいろんな不具合に、うん、どうやら深い関係があるらしいって最近、
うん、いいもん、もう年取るわよ。もう年取っちゃってるもん。うん、
いや、前、コラムニストの酒井淳子さんがなんかで書いてたんですけど、歯って、まあ、一回生まれ変わる、生え変わるじゃないですか。うん、はい。あれやっぱり一回生まれ変わるの早すぎないかっていう、その
子供の時に、ね、
人生100年時代と比べると一度全部生きれ変わるの早いから、まあ、本来人間進歩するんだったら3回目とか、そういうのがあってくれると、だって50ぐらいでまた3回目出てきたらかなり保てるじゃないですか。
そうですよね。
だから2回目を保たなきゃいけない期間めちゃくちゃ長すぎるぞっていうことを思っ、まあ、酒井さんお書きになっててそれ読んで、確かにそうだなと思って、ね、それは早いですよね、2回目来るのが。
11、2歳の話か、それ。
そうですよね、だって10歳ぐらいじゃないですか、ね。
そうなんだよな。
あ、顎のさ、サイズが急激に大きくなるからね。うん、あそこで変えておかないと歯足りない、
う
ん、まあまあまあ。
そうなの。
そうじゃない、だって、あの
時、顎がでかくなるからな。
1回目は、やっぱり急激に顎がでかくなる、
まあ、だとしたら、やっぱ 3度目を、
3度目欲しい、
ね、埋め込んでてほしいですよね。何らかの進歩によって。
欲しい。うん。そろそろ。50だからそろそろ生え変わりだな私も、みたいな、うんうん、
だって今のこの2回目の歯は絶対人生100年時代に対応してないですよね、うん、
してないね、耐久性そこまでない、
ね、ないですよね、だから、ね、そういう健康寿命とかにもこの歯の状態って多分関わってきてると思うんですけど、う
ん、なんでそっちの方向に進化しないかね、
うん、ね、3度目やるとだいぶ楽なんですけど、
でも錦鯉の人なんか奥歯なしに生きてるからね、
そうそう錦鯉
でもちょっと生きづらそうじゃないですか、うん、そういう
錦鯉っていう、
こんにちは、
お笑いの人たちはな、こんにちはっていう人たちはな、奥歯なくて、
奥歯ない、
食レポやってるからね、でもね、なんかよくわかんないけど、
残ってる歯は綺麗ですよね、あの方
は。
どこ行っちゃうんだろうね、この話は。はい、ケタロ君、
はい、うん、まずこちらです、まあ、連日言われてますが、うん、朝日新聞4面です、うん、自民決別果たせるか、旧統一教会対応等指針に盛り込むと。
はい、
自民党は世界平和統一家庭連合や関連団体との関係断絶を宣言したんですが、その実効性が見えないと、党運営の指針ガバナンスコードに盛り込むとするが、国会議員に加えてどの範囲まで適用するのか答えは出ていないと、うん、まあ、先日、まあ、国会議員に関しては関連ある議員というのもアンケートに正直に答えた人の名前を公表しましたが、まあ、地方はどうなんだろうかということですね、うんうん、はい、まあ、ちなみに朝日の、世論調査では関係がまあ今後も断ち切れないと、答えた人が 81%、 8月の調査では 76% だったんですが、まあ、それよりも見方が厳しくなっているということですね、うん、はい、そして沖縄県知事選が終わりました、うん、まあ、昨日も内容についてお伝えしましたが、その中でまあ天聖人号ですね、うん、まあ、ちょっとどういうことが書いてあるのか、さらにはあの毎日新聞の社説ですが、国はアメとムチ脱却を、まあ、こういう見出しが踊っています、うん、沖縄県知事選挙です。今日佐哲さんも沖縄県知事選挙についてもっと言いたい放題で語っていただきます、うんうん、そしてこちらは毎日新聞、他社への謝礼打診か、角川元理事の意向を沿うと、うん、東京オリンピックパラリンピックをめぐる汚職事件で、角川が2社合同のスポンサーを検討されていた別の大手出版社に対し、大会組織委員会元理事の高橋治之容疑者側へのスポンサー選定の調整料名目で謝礼の支払いを持ちかけた疑いがあることが関係者への取材で判明したと、まあこの断った方の大手出版社の幹部は、角川側から裏金のような話を持ち出され、うちでは受けられないという結論になったと答えたということです、はい、そしてこちら見出しだけになると思いますが、同じく毎日新聞、ウクライナ陽動成功、ロシアの侵攻を受けるウクライナは東部の要衝イジュームを奪還し、さらにハリコフ州の大半の地域を取り戻したと、南部で反転攻勢を進める構えを強調し、混乱したロシア軍の隙を突く陽動作戦に成功したとあります。はい、
はい、佐哲さんのところでは沖縄県知事選のことをお話になる、はい、 それ以外のところで、何か佐哲さんが気になったところはありますか？
そうですね、まあうん、この旧統一教会との関係断ち切れると思うかという朝日新聞の世論調査、断ち切れるが 12%、断ち切れないが 81% と、前回の調査だと断ち切れないが 76% だったので、まあ、さらにポイントとして上がっているわけですけど、まあ、先週その自民党が取りまとめた、まあ、点検という言い方を彼らはしてますけど、まあ、その点検作業の後にもポロポロと出てきてまして、新たにですね、で、あの木原誠二官房副長官がですね、昨日夜にあのコメントを発表しまして、2016年12月に旧統一教会の関連団体が主催するパネルディスカッションに出席していたということを明らかにしてですね、そのコメントはですね、あの木原さん自身パネルディスカッションに出席していた記憶がなかったが、外部からの指摘を受け、パネリストの名前を聞いて当時の記憶が呼び覚まされたっていうふうに言ってるんですよね、どんどんどんどん新しい言い訳が考えつくもんだなと思いますけど、記憶が呼び覚まされたっていうふうに言うと、もう、この先週まであった点検とかなんとかっていうのが、もう何ら意味のなかったことだっていうふうになっちゃいますからね。
あちこち言い訳のオンパレード見て、どの言い訳が優れてるかなみたいな話になっちゃってますね。
本当に勉強になりましたね、ここまでいろんな言い訳思いつくとね、日々暮らしていく中でこんな言い訳もできるんだと思っちゃいますけど、でもこういう数字をやっぱり自民党側はかなり重く受け止めないと、まあ、それこそ、まあ後でお話することになるでしょうけど、あの県知事選の結果であるとか、そういったところにもこの旧統一教会、とその自民党を中心とした政治家との関係というのは影響してきてますからね、
一番気になるのは政府の、ね、国会の方はともかく地方はどうなってるんだと。
そうですね、
あの関係性から言ったら地方の方が、例えばあの県会の議員の人とか、そういうのはなんか1000票とか2000票でなんか結構、大きな波をかぶったりするわけでしょ、そうなってくると中央より地方の方が影響力はかなり大きいんじゃないかなって思います ね、でしかもこの断ち切れないが 81% っていうのね、もうちょっと考えてみると、これ断ち切れないのが 81% いるんだけど、これでやっていくのかなって、っていうことは関係をずっと続けたままやっていくんですよっていうようなことにも思えちゃうね、これは、これは普通に断ち切らなきゃダメだって、それは自民党でさえ言ってるわけだから、それを断ち切れないっていうのが 80% もっていうのは
断ち切れないと、まあ世間の人は思ってる
っていう
ことです。
でもまあそんなにね、あの調査というか、それが終わった後に記憶が呼び覚まされたりするってことになると、なかなか断ち切ることっていうのは
できない、
ね、まあでも、
この記憶に残ってないことはあるかもしれないけど、ちゃんとどういう団体のあれでね、講演したかとか、なんか出席したかとか、記録されてるものなんじゃないんですか？
ね、だからもう、これはもう世論調査のその質問事項の、まあその断ち切れると思いますかの次に、まあこの自民党が調査をすべきだと思いますか、この安倍元首相と旧統一教会の関係について自民党が調査をすべきだと思うかについて、調査すべきだが63と、でその必要はないは31ということで、調査をするべきだというのが、大半を占めているわけですよね。もう国葬まであと2週間ということになりましたけど、安倍元首相と旧統一教会の関係について、岸田さんはずっとあの限界があると、調査には限界があるんだという言い方してますけど、限界があるというのは限界までやった時に初めて言える言葉なんですけども、とにかく何もしようとしていないと、そうするとやっぱり断ち切ろうとする気がないんじゃないですかというふうに言われると、なかなかあちら返す言葉ないと思いますけどね、
鈴木エイトさんなんか本人がお亡くなりになっていてもいくらでも調べる手段は残っているっていうふうにね、おっしゃってますしね、それから、国葬問題は今日はいかないんだけども、日が迫ってきて、一つ言うのはなんか イギリス見てるとね、エリザベス女王が、まあ、この国葬しますよってみんなに言っていいですよっていう、ね、市民の声が上がったと。でもそれをその後議会にちゃんとかけてから国葬にするというふうに決まったって聞いてるんですけど、なぜみんながもういいって言ってるのに議会にかけるから、なんでだって言ったら、それは民主主義だからだと、いやいやいや、もうそこ民主主義ってそういうことなんだと、こうみんながなんかなあなあでいいとかなんとかって言ってやるし、総理が国葬やるぞみたいなことでじゃなくて、正式な手続きを踏んで国葬するってことが民主主義なんだっていうのはね、ちょっとまあそのイギリスのそのなんていうのやり方っていうか、そのなんか民主主義の求め方のにはちょっと驚きましたよね。まあ、そういうことかってなんかちょっと驚いちゃったっていうのはなんか俺なんだけどね。
なんかね、報道されてるように、まあその日がいつか来るだろうっていうことで、かなり頻繁に、なんて言うんでしょうね、こう模擬練習じゃないでしょう、誘導してたみたいですから、そこにあらかじめもそういうことも前提として含まれてたんだろうなっていう感じがしますよね。
はい、戻れますか。
はい、まあ、次参ります、まあ、沖縄県知事選ですね、ちょっとお時間残り少ないですけど、天声人語の記事ご紹介します。おとといの沖縄県知事選で辺野古への基地移設に反対する現職の玉城デニー氏が再選された、県民の思いはぶれていないと彼が言うように、移設反対の意思が示されるのは知事選と県民投票を合わせ連続4回目だと。意思が繰り返し示されたのだからと言いたい、しかし実際は繰り返し示されたのにと言わざるを得ない、松野官房長官の県民の判断でありコメントは控えるとの言葉は無視ないし黙殺に限りなく近いと、まあ、そういうふうに感じると、でまあ、沖縄 の、まあ、この防衛省の役人に言われたことがあると、沖縄の世代交代が入れ替われば基地への姿勢が変わるはず、沖縄戦を知らない戦後世代、そして米軍統治下の苦難を知らない世代が増えていけば沖縄は基地を容認するはずだと、まあ、防衛省の役人が数年前言っていたと。国の意に沿う世論になるまで移設作業を強行し続けるという冷酷さであろう、そしてそれを許しているのは沖縄以外に住む私たちだと書いてあります。
そう、この締めくくりがね、今のこの冷酷さみたいなことを許してる、それを許しているのは沖縄以外に住む私たちだっていうね、やっぱりなんかこの沖縄の思い持ってる思いの人たちと、やっぱりなんか遠くから見てる人たちの温度差が随分あるってことを、まあ、天声人語は言ってるんだよね。はい、ここまでもうちょっと受けないですか、この毎日新聞の国はアメとムチの脱却をという記事も、
説ですね、政権与党側は経済振興が基地反対での2者択一を迫る構図を作り出そうとしたと、ただ、まあ、県民にとっては経済振興も基地問題も大事なんだと、報道各社の出口調査では投票の際に最も重視したこととして経済との回答が基地を上回ったが、一方で辺野古移設に関しては反対が優勢だった、そうした県民の思いを汲み取らず経済振興と引き換えに基地受け入れを突きつけても納得が得られるものではない、政府は沖縄振興予算について近年3000億円台を確保してきたが、今年度は2684億円に大幅減額した、玉城氏の再選を受け来年度の予算でさらなる減額が懸念されると。
はい、玉城さんが当選すれば当選するほど沖縄振興予算が毎年毎年削られてきたと。アメとムチのムチの方ですね。それだとやっぱ経済のことも気になるからねってことになっちゃうからね、
はい、を選ぶものではないと。
はい、今日は佐哲さんのところでこの沖縄知事選のお話をしていただきます、さあ今日も始めましょう。